おはようございます。高原豪一郎です。さて、日本を代表するマジシャンに引田天功という女性がいます。彼女は宝石画という自画像絵画を持っています。宝石画とは一体何でしょう。墨だけで描いた絵を水墨画と言いますね。紙を貼り付けて描いたものはちぎり絵と言います。宝石画というのは24種類の宝石の粉末を並べて描く絵画です。時価数億円はするでしょう。一流の画家と職人が彼女を宝石の粒で描いたんですね。ところで、人間は60兆の細胞で構成されています。一つ一つの細胞は何十億もの分子によって成り立っています。その分子の一つ一つは原子という粒でできています。そして原子の一粒一粒は素粒子という目には見えない究極の粒が何百種と集合してできているんですね。つまり人間というのは数えきれない膨大な粒子が並べられてできているんです。人間というのは粒の集合体なんだっていうんですね。では一体誰が粒子を組み合わせて人間を作ったんでしょう。宝石の粒子で描かれた絵を見れば、この絵の作者がいるとわかりますね。そうであるならば、宝石よりもはるかに多くの種類の粒子で、絵画の人物よりもはるかに複雑高度にできた人間を見れば、人間の作者がいるということに気づくのではないでしょうか。この人間の作者、あなたを作られた命のルーツを聖書は創造主と呼んでいます。創造主とはあなたを作ってくださった方です。日本では長らく人間が作った神々をも神と呼んできました。しかし聖書の神は人間を作られた作り主のことなんですね。そして神がお作りになったものの中で、最も素晴らしい作品、最高傑作が人間だ、あなたなのだと語るんです。しかし人間が神の最高傑作であるならば、どうして世の中には醜い犯罪や悲惨な事件がこんなにも次から次へと出てくるんでしょうか。一般に動物というのは同じ種族の間では決して殺し合いをしないんですね。ところが人間は人間同士で殺し合う、夫婦の間で憎み合う、兄弟同士で争ったりするんですね。実に日本の殺人事件の 40% は家族によって引き起こされています。これはどこかが狂ってるのではありませんか？何かがおかしいのではありませんか？一体何が原因で人は破滅への道を行くようになってしまったんでしょう。人間を作られた誠の神様を無視し、自分の考えが何より正しいと思って、自己中心で生きるようになったことが原因なのではないでしょうか。どんなに素晴らしい新幹線の車両も、レールから脱線したら破滅です。列車はすべてレールの上を走るように設計され作られているからです。レールというあるべき場所から離れた列車は便利な乗り物ではなく走る凶器です。人間は自分の作り主を中心に生きるように作られています。ところが人はこのあるべき場から外れ暴走しています。今や神の最高傑作だった人類は生ける凶器となってしまったのです。聖書はこう言ってます。人は皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。そして自分勝手な道の結末は破滅と悲惨です。第一に人生に不満と怒りのみが残るんですね。私たちがイライラするときってどんなときでしょう？それは自分の思い通りにことが運ばないときではないでしょうか。自分の願った通りに周りが動かないときに怒りが湧いてくるのはなぜでしょう。自分の思い通りでないことに怒りを感じるのは、自らを世界の中心のように考えているからではないかと 聖書は言うんですね。第二に、自分勝手は対人関係を破壊します。なぜなら、自己中心は他人を支配する態度に他ならないからです。それは、独裁者への道です。どこの国の独裁者も力に対して異常なこだわりを持ちます。それは力を持たなければ誰も自分を認めてくれないと思っているからです。独裁者ほど内心、恐れに満たされて生きている人はないんですね。そして人は程度の違いはあっても、皆独裁者の性質とやり方を駆使して生きてきたのではないでしょうか。またその傾向があるのではないでしょうか。第三に、自己中心、自分勝手は、人生から神を除外します。自己中心とは、人生の本当の中心である、誠の神様を追い出して生きることなんです。自分の作り主のもとから遠く離れ去っていくことですね。ところで、腹が立ったからといって、物に当たるというのは良くないことです。虫の居所が悪いからといって、電信柱蹴っ飛ばすのは愚かなことですね。さらに、物ではなく、犬や猫を蹴っ飛ばすのはもっともっと悪いことです。では、ムカついたからといって、親を蹴っ飛ばすことはどうでしょう。もっともっともっと悪いことですね。同じ蹴っ飛ばすという行為も、物に対してするのか、犬に対してするのか、親に対してするのかによって、重さが違います。誰に対して犯したのか、ということによって、罪の重さが違うのです。人が犯しうる最も重い罪とは何でしょう？それは、自分の作り主に対して犯す罪、自分の作り主を無視し、作り主に反逆するという罪なんです。そして、この罪の結末は、死と死後の裁きなのです。聖書はこう語っています。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。聖書の神様は、実は敗者復活の神、セカンドチャンスの神様ですね。どんな罪人にも完全なる罪の許しと人生のやり直しを与え、永遠の命を与えてくださる方です。どのようにして罪人の人生を新しくしてくださるんでしょうか。第一に、私たちの罪を一つ残らず、キリストの上に背負わせることによってです。イエス・キリストは今から2000年前に十字架にかかって死んでくださいました。キリストは何一つ罪を犯さない方でした。いや、良いことしかなさいませんでした。この方は人となられた神の子です。そんなにも清い方、正しい方が十字架にかけられ、誠の神様から徹底的に裁かれたのです。極悪非道の罪人が裁かれるのであればわかります。ところが神は、全く清く正しい方を十字架の上で裁かれたのです。一体なぜそんなことをなさったんでしょう。正しい方が十字架にかかるのでなければ、罪人の身代わりにならないからです。実にあの2000年前のイエス・キリストの十字架は、あなたの身代わりだったんです。それだけではありません。キリストは墓に葬られた後、3日目に死を打ち破って、蘇られたのです。人類にとって最大の敵であった死を自らの復活によって葬り去ったお方、それがあなたのための救い主、イエス・キリストなんです。聖書はこう言っています。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。神は、あなたの過去の人生を清め、現在の人生に意味を与え、未来において永遠の天国への備えを与えてくださる方です。どうぞあなたの人生の一新を与えてくださる救い主、イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。